皆さんこんにちは。ラウンドナップウェーブコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェーブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい。ちょっとね、喉に絡んで、何かとは言いませんが絡んでいるので、時々、止まるかも知れませんが、一時停止をかけていると考えていただければと思います。はい、今日ではテーマ何にしようかなと毎回考えているんですが、ね、話すテーマって大体考えてなくてですね、直前に考えるんですけども、コンサルティングの現場の中で、これは皆さんにシェアしてもいい内容だなというものを、シェアしているというポッドキャストに、なっております。もちろん内容としては、これはお金払ってるお客さんに、以外に伝えるのは、不公平だなっていうものもありますので、全部っていうことではないんですけれども、そうではないものについてはできるだけ、皆さんの、役に立てばと、思っております。私一人でできることというのは限られておりますので、はい。で、3つぐらいあるんですが、話せる、ちょっと分数見ながら話をしていきたいと思います。で、1つ目はセールスファネルってありますよね。そうだな。もうコンテンツマーケティングの文脈で言えば、トップオブファネルからミドルオブファネル、ね、ボトルオブファネル、豆腐、毛布、防腐みたいな、こう文字起こし、殺しの言葉なんですけども、っていう考え方ね。一番広いところ、上語の構造ですね。そこで、だんだんお客さんが検討を進めていくと、それをサポートするように、マーケティングを行っていこう。セールスもセットですけれども、マーケティングやセールスを行っていこうっていうような図式であったり、あるいは、昔から言われるような、間間とかですね、挨拶とかですね、といったような、ウェブに限らない、挨拶は若干、ウェブ前提みたいになっているところありますけれども、ね、挨拶の S は、サーチで、それを入れることによって、間間じゃなくて、アイドマかな、挨拶になったわけですから、あとは、いろいろありますけれども、そういう一直線のセールスのファネルっていうものが、セールスの流れとかがあって、そういうものをファネル、マーケティングファネルって呼んだりするわけですね。例えば、間間であれば、アテンション、インタレスト、デザイア、欲望ですかね。間間だから、何でしたっけ。メモリーか。覚えていて、で、アクションですかね。はい。認知して、興味を持って、欲しいなと思って、それを覚えていて、行動を起こすっていうような流れで、挨拶の方は、サーチが入ったりするという流れなんですけれども、で、これ、もともと結構古い言われていたりして、今の時代には、合わないんじゃないかっていうような、こと自体は言われてきたんですけれども、そもそもこの、じゃあ、一直線型、ないしこれを複数組み合わせたようなファネルっていうものが否定されるっていうことはあまりなかったと思うんですね。はい。ただ、正直、ここ5年ぐらいで加速した感はありますけれども、そろそろこのセールスファネルっていうものを前提として考えるのは、やめた方がいいんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、なぜかというと、もう現実に合わないことが多すぎるんですよね。最初に興味を持って、そこからだんだん狭まっていってっていうような、ユーザー行動、お客さんの買い手側の行動っていうのが、ほとんどなくなっているような気がしています。それにはいろいろな原因があって、そこを話すと長くはなるんですが、いろいろ考えられますけれども、実際に、ここ、ずっといろんなお客様の、マーケティングのところのデータとか、動きとかお客さんに実際にインタビューしてみたりとか、そのお客さんのお客さんですね。すると、今までのこの、相玉とか挨拶とかにはまるような動きって、まずしてないんですね。それは、意識していないとかしているとかではなくて、もう昔のように大きなところから、こう探して絞り込んで、その中で比較検討をしっかり行って、で、それの中で、ある一定の、コップの水が溢れたところで、 購買に至るっていうような行動をしている人が、まあ、あんまいないなっていうふうに感じています。これはもちろん私の観測範囲なので、わからない、すべてがそうかっていうと、わからないんですけど、B2C であろうと B2B であろうと、この直線モデルで考えていてもあまりはまらないなっていうのが今の感想です。で、どういうことかっていうと、まあ一足飛びに来るケースもあれば、何でしょうね、比較しているにもかかわらずここを選ぶのかとかですね。その比較の基準っていうものがかなりバラバラになってきている。まあそれは多様化とかで よくこのセールスファネルってあんまり今使えないよねっていう文脈で、まあ価値観の多様化がしているとか、そういうことが言われたりするんですけど、それはそうとは私は感じていなくて、まあむしろその選定のプロセス自体が変わってきているっていう印象ですね。価値観は僕思っているほど変わってない。そんなに人間ばらついてないと思ってますし、いろいろなものが出れば出るほど、むしろ価値観は周りに合わせていく方向か、一部の目立つ人に自分を沿わせていくような方向に進んでいくものだと思うので、歴史的に考えてもですね。なのでそんなに言うほど多様化するかなっていう、ふうには思ってます。はい。まあ、わかりやすいところではやるんでしょうけれども、まあ、一人一人、まあ、全然違うよねという感じにはならないとは思うんですね。ただ、そんなに、例えばその、比較検討とかって、まあ、昔であれば本当にきっちり、ね、もう、なんでしょう、Excel で並べて、ここが丸でここがバツでってつけるレベルを、ね、多分、想像する。事業者側、売る側に損害を想像しがちなんですよ。きっちり、比較検討してくれてるんじゃないかな。だからそれを前提にいろんな情報を出さないといけないなとか、それを前提に漏れのない情報の出し方をしなきゃいけないし、競合の動きを気にしなきゃいけないし、勝つところがないんだったら、ブルーオーシャン戦略とかね、戦略キャンパスに基づいて新しい軸立てなきゃいけないし、みたいに考えがちなんですけど、意外とお客さんの方はそこまで深刻に考えてなくてですね、B2B でも B2C でも、結構その場のいろんなタイミングとか偶然とか、人が進めているとか、あとは、ま、偶然出会っていいと思って、その場で相談したら通っちゃったとかですね。はい。そういうので決まっちゃうっていうのが多いなって思ってます。で、まあ、これはじゃあ何が正解なのかっていうことを今話したいわけではなく、また正解自体も私は持ってなくて、お伝えしたいのは、一旦忘れた方がいいっていうことです。この、直線的なセールスファネルっていうものの存在を忘れて、改めて自分たちの、その、お客さんになるような人が、ね、どういうふうに自分たちが関わる、意思決定を行っているのかっていうのを、割とまっさらな目で見て、なんか図とかにまとめた方がいいですよっていうことなんですね。確率的なセールスファネルとか、マーケティングファネルとか、そういったものが、に沿ってテンプレ的に作っていくっていうのより、もうそんなもん忘れてですね、目の前のお客さんをちゃんと見るっていう方向でやった方が、多分ね、これ、角度高いんですよね。精度が高いと思います。で、実際これ、うちもその悩んでるんですよねっていうことを言われた時にはやってもらっているんですけど、で、お客さんとかに聞いたりとか、まあどういう経路で入ってきたのかなっていうものを過去1年とか2年とか、まあなんとかデータ集めてもらったりして、で、それなるべく売り手側の先入観は排除した方がいいですね。なんでかっていうと、こうあってほしいっていう姿に沿わせていってしまう。まあ、いわゆるバイアスがかかってしまうので、そうではなくって、客観的な情報をもとに、ね、信じられないかもしれないけども、こうなんですっていうような、ユーザーテストしたりとかしてもいいですけれども、そうやって、忘れた方がいいです。こういうこと言うと、多分、戦略の コンサルの人とか、まあファームの人とか、まあ、結構ファームの人もあんまり使わなくなってるなっていうのはあって、説明用に分かりやすいから使ってるんだよねっていうこともあるからな。まあちょっと、さておき、ぜひちょっとリアルな姿っていうものを見回してみてください。で、それで見えてきたものに沿って、じゃあどのタイミングでどんなことを、どんな情報をね、与えていって、誰が対応した方がいいのか。そして、この段階ではどういう部分を押していけばいいのかっていうのを真正面から、捉えてやってもらうのが、ことをお勧めします。あのね、それで結構お客さんに対する解像感も深まってきますし、もちろんその当たりの出やすさも変わってきますし、あとお客さんとは仲良くなるので、ね、今、新規獲得するよりはもうお客さんの信頼をうまく使って、その先を広げていった方がね、絶対いいし、そういう商売をしなきゃいけないですからね。なので、そういう意味でもやっていった方がいいんじゃないかなと思います。はい、ちょっと話があっちゃこっちゃいきましたけれども、要はですね、間間とか挨拶とか、あとなんかいろいろ、画一的なモデルがあるんですけど、あれは人間が自分の、検討する範囲を、まあ、全把握できていた、マキシマイザーが存在できた時代の名残だと思っているので、まあ、今のそんなことが難しい、なんでしょう、すべての判断がイオンレイクタウンの中で行われるみたいな、まあ、めちゃめちゃでかいんですけども、イオンレイクタウンっていうのは、日本で一番でかいのですかね。はい。運動になるレベルででかい、ショッピングモールですけども。その中で一点探すようなものなので、例え話をしたらよくわかんない方向に行ったんで、話を、もう一回戻しますけども、お客さんがどう考えてるのかっていうのを見つめて、それに合わせて、もう皆さんなりのファネルを、作るっていう方向の方が絶対にいいと思います。というのが一つ目の話題ですね。かな、で、まあ、それに関わるところで一つ言うと、Google、まあ、Google でいいか。まあ、Bing はもともと入れてますけど、Google が SGE ないし、皆さん、まあ、日本はまだテスター入ってないのかな。AI による検索結果、見てる人いますかね。まあ、ラボで登録すると無料で誰でも、すぐ使えるようになるんですけれども、まあ、あれがどれぐらい使われるかっていうのは結構、特に SEO の方々っていうのは、あれめちゃめちゃ興味があるんですよね。まあ、元々のいわゆるリストとして並んでいるところっていうのは相当下に押し下げられて、まあ、AI で出力される部分に、まあ、やっぱ入れなきゃいけないのかなとか、どんなものを入れるのかなとか、実際どれぐらい使われるのかなって、とかですね。まあ、広告の方にとってはどこに広告出るかぐらいのところに、もう位置づけになってくると思います。まあ、インフォメーションクエリとかが多いんで、割と、売る系の広告の人にとってはそこまで影響ないんじゃないかなっていう気がしますけれども、まあ、さておき、どうなのかなって、まあ、あくまで予測をちょっと話そうと思うんですが、まあ、結論から言えば、多分 AI サーチが実現されたらみんなそっち使うと思います。はい。それはさっきの話ともつながるんですけど、もう網羅的にですね、その1ページ目、まあ今1ページ目とかないですけど、Google も概念として、無限スクロールになっちゃってるんで、まあ仮には昔の、まあ約10サイト、プラス、広告がまあ2枠、4枠、みたいに出ている状態を思い出して、と、まあ、そこの中で、1ページ目の中で、取捨選択をして、1個選ぶっていうことは、もう、まあ、さっきも申し上げた通り、まあ、あんま取らないですよね。もともとあんま取らない、3個か4個しか見ない傾向は確かにあったんですけれども、取らなくて。で、それがじゃあ、それはもう、やっぱり、比較検討するっていうのは、面倒くさいですね。はい。比較検討したところで、さらに言えば、比較検討した結果、割に合うようなリターンが、得られなかったっていう経験が多分ここ数年で溜まってきてるんだと思います。皆さんも結構そういう傾向ないですか？いろんなサイト見たけども、結局見たけれども、ここがいいって見つからなかったねっていうの経験って増えてると思いません？で、これはもう特に SEO 業界の スカイスクレーパー戦略とか、その、まあ、予想でうまくいっているところのキャッチコピーとか、コンテンツを真似て、そこにさらに自社でプラスアルファして、より良いものを作って上位表示を目指すっていうですね、スカイスクレーパー戦略っていうのが、まあ、割と2010年代ぐらいは、その、まあ、席巻していたわけなんですけども、それのせいですよね。まあ、どこも大体同じようなものが書いてあって、どこも大体似たような軸で戦っている。その中で皆さんが、うん、まあ、お客さんが、まあ、一個選ぶってなった時に、どこも変わらんじゃないかっていう風になってきちゃったわけで、うん。で、こうなってくると、もう、探すことによって、インセンティブあればまだ探しますよ。比較検討しますけれども、インセンティブすらないんですよ。そしたら楽に走るに決まってるじゃないですかっていうのが一つありますと。で、もう一個は、サイト内の回遊行動っていうのが、やっぱこれ、5年とか10年とかデータ見てると、明らかに落ちてるんですよね。そのエンタメ系とかそういう、いろんなページを見ること自体が、報酬になっているような、ものは除いて、基本的にはやりたくないんだけどもやっている系ですよね。サービスの選定なんて本当はやりたくないわけですから、そういうものに関して言うと、どんどんどんどん数字は、まあ、悪くなってます。まあ、それを企業努力によって、維持しているっていうところが、まあ、多いと思うんですけど、維持しなきゃいけなくなっちゃってるんですよね。で、それは、そういう、まあ、検索しても、比較検討してもあんまり、インセンティブのある、ね、報酬が得られない。報酬っていうのは、その、まあ、なんでしょうね。やってよかったなっていうような結果が得られないっていうことと同じで、なんて言ったら、いいかな。検索結果をいろいろ見たところで、まあ、あんま意味ないよね、と。まあ、そうしたら、まあ、まだまだ、まあ、AI の出す、ね、出力部分っていうのは、いろいろご意見は、まあ、あると。思うんですけれど、まあ、ああいう形でバババッと出てきて、で、その中でいくつかのウェブサイトが、ピックアップされるような形になったら、まあ、そっち使えますよね、やっぱりね。その、今のところまだ AI に対する不信感とか、ああ、でもどうなんでしょうね。SNS とか見てると、AI に対しての不信感とか、まあ、特に、生成系 AI とか芸術系方面っていうのは、違う方向性でやっぱ AI に対して戦っているので、SNS とか見てると反 AI が結構多く見えるんですけど、一般のそのね、全体で見てみると AI って別にそんなに嫌われてもいないし、好かれてもいないって感じなんですよね。ただの便利ツールみたいな感じで、いるので、じゃあここで、形のチャット型のものが出てきたら、まあ多分使えますよね。で、もう一個、思うのは、サイトの中での回遊行動、まあ、ちょっとこれ、さっきの話、やっと戻るんですけど、サイトの中での回遊行動っていうのがどんどんどんどんやられなくなっていて、で、じゃあそこで出てきたのが何かっていうとチャットボットなんですよね。で、チャットボットってまあ、一昔まあ、色物だったんですけど、品質の問題もあって、今結構いろんなところにあるじゃないですか。いろんなところにあるようになったってことは、これやっぱり便利なんですよ。うん、便利じゃないものってね、やっぱりそんななく残らないので、いやいや入れてるわけではない。特に大手さんなんて今チャットボットないところの方が少ないですよね、大企業さんだと。っていうことはやっぱこれ使われるんですね。うん。で、そういうふうに、いちいちサイトの中をうろちょろして情報を探すんじゃなくて、とりあえず聞けるなら聞いてみようかっていうような動きが、サイトの中の回遊行動の、として結構定着しつつある。わけです。うん。で、それから考えたら、それが検索結果、検索エンジンに、まあ、その動きが検索エンジンも例外ではないわけがない。じゃないですか。サイトの中での検索行為、情報を探す行為っていうのが、もう自分で探すんじゃなくて聞いてみるっていうような方向性になっているっていうことは、検索エンジンを使うときだって同じ行動になると思いませんかと。だとすると、まあ AI の部分使うよね、と。いうふうに思うので、自然検索流入を狙っていく方は、まずまあ Google のその AI 検索の部分がまだオンになっていない方は、まずラボで無料で オンにできますので、やり方多分検索してもらえば出てくる出てくるので、検索の話するのに検索してくださいっていうのも何なんですけども、出てくるので、それでオンにして、まず使ってみましょう。で、その上で、じゃあそこに自分たちのサイトをどうしたら露出できるかっていうのが次の課題になってきて、ここはまだですね、わからないですね。上位にあるサイトが乗るわけではないんですよ。本当に。これ全世界で、どれぐらい実際のその上位に出ているサイトが、いわゆる AI のエリアに出てくるかっていう、この、調査ですよね。いろんなところが行っているんですけど、かなり低いんですよね。そんなに関連性ないんですよ。で、じゃあどうしたら出てくるのかなっていうのは、今まさに研究されている、研究っていうかまあ攻略ですかね。どっちかっていうと、別に何らかの学術的なものを、生み出してるわけではないですから、あくまで攻略ですけれども、しているところなので、まだ皆さんとしては、そこまで気にする必要はないですけど、まあ主要な自分の狙っている検索クエリに関しては検索してみて、まあどういうところが上がってんのかな。試しにこういうふうにしたら上がるんじゃないかなみたいなことをやってみてもいいんじゃないかなと思います。だから現時点でまた SEO の次は、ジェネレーティブ AI、エンジンオプティマイゼーションって言って GEO かな。ゲオ。はい。ゲオ。なんていう言葉が出てきて、またなんかそこで変な境界とか出てきそうで嫌なんですけれども、まあ、さておき、まあ、ちょっとそういうのは多分しばらく放置しといて、どんな感じなのかなっていうのはぜひ体感していただければいいなと思います。まあ、どっかでしっかりやることっていうのは見えてくると思うので、それからでもいいので、ただ、AI 検索が、まあ、やっぱ使われると、とも私はまあ思っているので、その前提でいろいろ準備をしていった方がいいんじゃないかなと。思います。はい。というところで22分ぐらいからちょうどいいのかな?そうですね。まあ、もう一個もなんかちょっと Twitter でこの辺フォローしておくと、X ですね。X、括弧フォーマー、Twitter でこの辺のアカウントをフォローしておくと、いかに Twitter 上にやばい情報が溢れているのかわかるよみたいな話もしようかなと思ったんですけども、話していてめいりそうなんでやめます。コミュニティノートってあるじゃないですか。めちゃめちゃ素晴らしい機能だと私は思っているんですけれど、コミュニティノートがついたノートをお知らせしてくれるアカウントがあるんですね。あれ、公式ではないと思うんですよね。どうやってやってるんだろう。どうやってやってるのかちょっとわかんないですけども、それをフォローすると、なんか、辛い気持ちになるぐらい、怪しい情報とか、で、バイアスのかかった情報とか、そしてそれに対して、ああ、こんな風に信じてしまうんだ人はって、思うような情報とか、まあ、あとは悪いことしているアカウントですよね。パクツイとか、偽情報とか、それから、まあ、有名っていうかな、まあ、いわゆる名前、件名で活動している人も、まあ、なんか、エビデンスないこと言ってるんだな、みたいなのがね、見えてきて、今、フォローを切ろうか、迷っているぐらい、なんか、暗い気持ちになるんですけど、まあ、一度、もし、そういうのに興味がある方は、見ていただくと、自分たちの知らないところでこんなに危険なものがあるんだなと、それをコミュニティノートがうまく止めてくれてるんだなっていうのが見えてくるので、そうですね、ちょっと一日だけフォローして、お腹いっぱいになったらフォロー解除するみたいなことをしていただくといいかもしれません。はい。いやー、ちょっと、まあ、私もね、基本的にフォローしてる人しか見ないですし、DM も基本的に見ないですし、大体セールスだったりするんで、まあそれ以外、おすすめのタブもほとんど見ない ですね、なんですけど、まあまあまあ、その外にちょっと開いてみるかなと思ってフォローしたのがそれだったんですけども、まあまあまあ怖いです。はいはい。まあこの辺りはあんまり話をすると何かに巻き込まれそうなんで、ちょっとやめておきたいと思います。今回のテーマとしては一番最初に申し上げました、まあセールスファネルっていうものはまあもう捨てた方がいいんじゃないかなという話が一つ。目の前のお客さんにちゃんと集中した方がいいんじゃないかなというのが一つと。それから、何でしたっけ。あれですね。AI 検索っていうのは使われるのか使われないのかっていう質問をよくいただくんですけれども、まあ基本的には使われるんじゃないかと、いろんなデータとか、を見ていると思いますという話の2点でございました。はい、そんな感じですね。はい、4月です。まあ新しい期が始まったという方もねきっと多いんじゃないかなと思っております。また新入社員という方ねもいると思います。まあ一応週間時々各週になりますけれども、基本的に現場の情報をなんだろうな、特に忖度なく、どこにも属していないので、出しているという、ポッドキャスト、それから YouTube、まあ、いろんなスタンドで配信をしておりますので、まあ、よろしければですね、購読とか、それから、評価とかですね、まあ、いろいろしていただいて、定期的に、聞いていただけると、きっと皆さんの役に立つのではないかなと思います。また、バックナンバーの方は、うちのローカルの方でも、公開していますし、ポッドキャストの iTunes はですね、過去200件までしか出ないんで、で、これが多分510何回で、後ろの300回ぐらいが見えないんですけど、ホームページの方行けば、見ることができます。Spotify とかあっちの方でも多分、遡れないんじゃないかと思うんで、まあ、よろしければ、あ、まあ、どこでもいいんですけども、うちのサイトの方から聞いていただけるといいなと思いますし、あとは YouTube とかの方が慣れてるよっていう方は YouTube の方にもアップをしておりますので、そちらで聞いていただければと思います。はい、それではですね、まあ、何かありましたらお気軽にご連絡いただければと思います。中小企業専門でウェブのコンサルティング、様々なサポートを行っております、ラウンドナップウェブコンサルティング代表取締役の中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。
いかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。